皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、新しい世界はすでに始まっているというお話です。先日トランプ氏はですね、アメリカは過去の外交政策とは決定的に決別するという非常に注目される発言を行ったんですね。ディープステートが支配する、冷戦構造ですね。冷戦構造というのは彼らが作った世界支配の構図だったわけで、それと決別したってことですね。だからもうすでに新しい、秩序づくりの時代に入っておりまして、ですからもう冷戦っていうのはもうないわけですね。で、今我々は主要メディアでは、この洗脳を解くためのいろんな物語が、流されてきておりまして、で、ですから、それを見ておりますとですね、たとえネットとか見ていなくてもだんだんこう分かるという形になってきております。最後は本当のこと言わざるを得ませんですから。しかし一番早いのはネットの方でありまして、ですから毎日毎日いろんな人たちがネットに次々と現場の本当の話をこう伝えてきますよね。それと例えば日本の NHK とかですね、伝える話は10年とは言いませんけど 5、6 年はずれてんじゃないでしょうかね。ですからもう本当に今回ばかりはですね、救いがたいものは救いがたいわけでありまして、ですから皆さん決してその後ろは見ない方がいいと思います。自分より後ろは見ないと、もうそこはですね、天の神が神仏が何とかするところですから、後ろを見ていろいろ言ってもしょうがないし、後ろから何か言われてもですね、もう気にしてもしょうがないですから、どんどんその前に向かって進んでいくしかないんですね。新しい世界づくりがどんどんもうすでに始まってると見ていいと思います。映画の世界ではまだ古いものがね、戦っているように見えますけども、あれ本当に戦いやっちゃうとですね、地球が吹っ飛ぶようなことになるわけですよね。だから一番怖いのは、最後に追い詰められた人間がね、地球を破壊しようとしてかすことで、それを止めるために事前に全部ですね、制圧してからその一連の物語をね、映画にして人々に見せてるわけで、これ即時でやっちゃうと本当そのままですね、地球が吹っ飛ぶような大混乱になることもありえますから、それならないように事前に全部とっ捕まえてですね、安全にしてからそれを映画にして見せてると、こういうことですね。で、ですからよく見てるとですね、いろんな人たちの動きを見てればもうすでに古い筋は終わってるように思います。もうディープステートは過去のものですね。で、あとはだから暴かれるのを待ってると。で、今じゃあなんでこう世界混乱してるからっていうと、新しい時代の創造がまだ始まってないからですね。言ってみれば戦争中は緊張してたと、だから秩序があった。敗戦によって秩序がなくなる、しかしまだ新しい時代が始まってない、それ混乱ですよね。いわゆる戦後の混乱です。これが今世界の状況ですね。今世界、もちろん日本もですが、戦後の混乱期にあるという感じで、ですからもう自ら想像していかない限りは戦後の混乱は終わらないって話であります。今更こう待っていてもですね、列車は来ないと、バスも来ない、自分で歩くしかないと道もなければ自分で道を作るしかない、もうすでにそんな段階に入ってると思います。だからこの未だにね、なんかこう変なメディア見てまだ古い時代が続いてると思うっていうのは、結局は新しい時代への踏み出しが遅れるだけの話なんですね。で、今どんな政治家出てきたってですね、その何を見てるかによって、どういう光景を見てるかによって、その分かる人と分かんない人がはっきり分かれてくるわけであります。よく政治は人格の問題とか言われますけども、もう今そんな高尚な話ではなくてですね、今何が起きてるかっていうことについて、例えばね、今もういろんなとこで、家だってですね、デジタル的に温度調整やりますし、車の運転だってパワーステとか AI が入ってますから、家の中でこう暮らすっていうことは、車の運転そのものだって本当の自然がどうなってるかよくわからないっていうことが当たり前ですね。同じようにだからこのニュースその他だってですね、 まあそのフェイクメディアがねいろいろ言ってて、それをまあフェイクじゃないと思ってれば、まあそのようにしか見えないわけでありますから。だから今経営者にしろね、まあ政治家にしろ、誰が何言ったってですね、その見てる現実が違ったら全くあの噛み合わないんですね。まあこうやってなんか本当にこう洗脳を解くっていうことをやってるわけでありまして、なおかその悪党たちがね、その反撃できないってことが大事ですね。だから悪党たちがまだ自分のシナリオを人々が信じてくれていると思うようにしながら前進めておりますから、だからあえてこう遅れている人たちに対してはそれ違うよと言わないんですね。あのまあディープステートの常識を持っている人たちのことはまあ大事にするわけですね。ですからまあ最後はだから本当にその人たちの何て言いますかね、自覚以外になくて、だから今回は縦分けというふうに言うんですね。これみんなを一緒に救うことができないんです。このいわゆる心理戦でありますから、みんなを一緒に救えないんで、縦分けという形になりますんでね、まあ後ろと前の差はものすごく、前と後ろの差はものすごくこう開いてくるわけですね。でやっぱりこの中で案の定出てきたのは経済の問題ですね。トランプ氏の毎日出てくる大統領令とか覚書見てると分かりますけども、やっぱりアメリカを一方的にそのまあ赤字国にするような体制を許さない、これは明確に出てきておりますので、そしてやっぱりそれぞれの国が自力で金を稼ぐという国にしかならないわけでありますね。まあ考えてみると本当にあの戦後もね、アメリカが戦略的に日本からいろいろ輸入を受けてくれて、まあこれで日本の黒字は日本が黒字国になったってことあるし、中国もそうですよね。アメリカが一方的に、中国製品を輸入してくれたおかげで中国はまあ繁栄したと。まあその裏にはですね、アメリカ第一ではなくて世界的利権第一という、まあ、そういう勢力がアメリカを動かしてたから、まあ、そういう結果になったんだと、まあ、言っていいと思いますね。グローバリゼーションというのはあくまでもグローバリゼーションで、利益を受ける連中がアメリカ国内の利益を犠牲にして獲得したものだったんだと、まあそういうふうに言っていいと思いますね。だからアメリカちょっと普通の国と違ったんですね。イギリスの場合はですね、そこまでなんか例えば何て言いますかね、この経済を世界をエンゲージする力、まあ引っ込む力なかったように思うんですね。だから赤字になったらそのまま衰退して終わっちゃったように思うんですけども、まあ悪知恵だけは残りましたね。まあ悪知恵国家のイギリスは残ったんですが、実体経済の方はそのまま衰退して、それ以上何も起きることなくもう終わったように思うんですが、アメリカの場合はそこに国際金融市場が入っていくんですね。なまちアメリカの赤字をですね、国際金融市場でファイナンスすると、アメリカのだから貿易と財政の赤字を、国際金融市場でファイナンスするというものすごく大きな、まあ、仕組みがそこに立ち算で入ってきまして、これがですね、まあ、世界中を大経済ブームにしたというのは、まあ、実態だと思いますね。でもその後始末が今や実に惨憺たることになってきておりましてですね、まあバブルの崩壊だし、政治の腐敗だしですね、まあ経済の敏乱化っていうんですかね、まあそういうことでもうどうにもなんなくなっちゃって、この際全部やめちゃおうという話になったわけであります。まあそれは非常に賢明だと思います。まああれ、これ以上も続かないと思いますからね、こんなインチキですね。まあ従いましてですね、その、これから何をすればいいんですかって、別に永田町を見たって何もないわけで、足元を見るしかないですね。いやもう永田町、霞が関、大手町なんか何もないですよね。財務省だってですね、どんどんなんか国民がですね、怒って、ね、お前ら解体だ、出てけって話になって、あんなんですね、要するに日本なんかね、アメリカみたいにね、ややこしくないんですよ。トランプ政権なんか本当大変だと思うのはね、アメリカ人って往生際が悪いんだね。イスラエルも往生際が悪いんだ。だから全部バレてんのに、開き直って戦うわけですよね。しかし日本のね、永田町、大手町、霞が関ね、そんなのおらんですよ。なんか出てきたら一発の撃沈ですわ。一発いなくなっちゃいますよ。そんなネタニヤフみたいにですね、全部バレてんのにですね、知らん顔して戦う、ゼレンスキーみたいにですね、お前そこまでね、えげつなく人の命を奪って自分の金が欲しいかっていうのは、ああいうのはこういませんですな。あんなしぶといのいないんだ、日本はね。簡単ですよ。なんか一つ大スキャンダルばらまけいいわけでしょ。昔竹下内閣の時ですね、リクルート疑惑ってありましてですね、リクルート事件って言うんですか、リクルートから2万円のね、献金受けたと、 あのパーティー券ね、リクルートが買ってくれて2万円のパーティー券を売ったと。2万円であれクビになった辞めた議員がいましたからね。それからあの役所だとあれでしょ、ノーパンシャブシャブ事件だね。今ねエプスタインなんかに比べたらノーパンシャブシャブなんかですね、犯罪にすらなんないような、そんな話ですよね。もうみんなあれでね辞めたしね、あの時確か日銀総裁も辞めたでしょ、銀行との癒着ってことでね。まあ、とにかく日本はねすぐ辞めますから、最後はね開けないんですよ。な、アメリカのね、我々こう見てるようなアメリカやドイツイギリスで起きてる、まあ、フランスのマクロンみたいな、ああいうですね開けなりの天才、まあすごいのはいないですよね。だからこんなの吹けば飛ぶような話なんで、もちろん早く飛ばした方がいいんですね。早く飛ばさないとよくないですから、どんどんデモやってですね、お前ら、ふざけんなと言っとけば、まああとなんか出てきた時、まあ多分アメリカ発で出てくると思うんですね、いろんなものが。だすぐ飛んじゃいますよね。それでよろしいんじゃないですか。最近だからなんかこうトランプもびっくりするような情報が出てきているような感じが見えますよね。全てなんかトランプのコントロール下にあるわけでもなくて、やっぱりあのいよいよ最後の最後になってくると、いろんなやつがですね勝手なことをいろいろ言い出しますから、順番がこう少し入れ替わるとかですね、ないはずのものが出てくるとか、あるはずのものがないとかね、あのこれは後出すものが先に出ちゃったとかですね、そういうなんかちょっとした番狂わせがもう起きてるように見えますね、アメリカでですね、トランプ政権でも。まあこうなってきたら面白いんですよ。いよいよねそうなってきたら面白いんですよ。思わぬものが思わぬ時に出てくるんですね。いよいよ神のねなす技なんですよ。まあ計画的な軍事作戦のところにいよいよ神の手がいよいよ強く入ってきたって、このことですな。まあだから日本も出てくれ早いんで、で問題は出てきた後なんだね。平成の頃だってですね、まあとにかく昭和のバブル崩壊でですね、でたらめ法でやってた連中が最初は全部開けになるわけね、悪いことしておりませんと。ところがそのスキャンダル出た瞬間に瞬間蒸発するんですね。でそこで何もなくて、要するに自分をどうするか、自分や自分の組織をどうするかって考えられてない連中が、悪党はいなくなったんだけど自分も放り出されたという、こういう結論になったんですよ。気がついたらもう会社もなくなっちゃって、で派遣社員しかなくて、実に悲惨な、ね、人生を送ることになっちゃったって人が実はたくさんいたんですね。だからその人の心配する前にまず自分の心配って、私もいつも思うんですけども、その問題なんか飛んだ瞬間ですね、問題がなくなった瞬間に自分に跳ね返ってきますから、自分をどうするんだっていうところの自分の再建の方がずっと忙しいわけですね。今まあ世界大で見るとですね、まあ、ブリックスは一応やっておりますが、まああれは多国間の協力ですよね。まあなんか、攻められたらね、ロシアがお助けに来るっていう密約はあるように見えますけども、しかし普通の経済の運営その他については、まあ、自力でどうぞということだよね。別にかつてのソ連みたいにね、みんなソ連圏を支えるとか、そんなことは全くないように見えますね。なんかみんな困ってんじゃないかと思うんですね。だからね、運動もなきゃ済んでもないですよ。韓国だってそうだよね。あれおそらく5月ぐらいが大統領選だと言われておりますね。まあそれでじゃあ今度北とおそらく組むと思いますよ。今だって日本とアメリカが、まあ石破それからトランプ会談で分かるように非常に蜜月になってきたでしょ。だから今度北朝鮮とロシアが蜜月ですよね。でトランプとプーチンが蜜月じゃないですか。だから日本アメリカロシア北朝鮮がこう一つにまとまったんですよ。そうするとね、こう前から言う縦のラインで日本まとまってんですよ。アメリカ日本北朝鮮それからロシアでね、中国はロシアについていくしかないし、アメリカ側にはもうこっち来んなって言われてますからね、ロシアについていくしかないし、まあついていくでしょうし、で韓国はどうするかっつったら、いや北朝鮮と日本に挟まれて、まあ北朝鮮日本のこのねラインに乗っかるしかないですよね。でまあ特に北との統合っていうのがどうするかなしになってきますから、なんか人のこと人ごとじゃなくて自分のこととして考えないとまずいですよね、あれね。で中国だってこれ共産党がもう終わりですよね。とにかくまあ共産党ってやつがもう終わりになるわけで、朝鮮労働党とか中国共産党とかこういうものは終わりですから、そうするとまあ じゃあその資本主義どうなった、資本主義もうダメだと、アメリカもねお前許さないって言ってるわけだし、じゃあ何ができるかっていうと、やっぱりもう国そのものではないから、まあ国割りましょうって話でしょ、あれね。で割るのはいいけども、じゃあその後自力でどうやって生きていくかって話になるわけで、所詮アジアってやっぱり見てると価格競争だよね。ダンピングって言葉がね、もうとにかくアジアでぴったりですよね。もうひたすらアジアはダンピング競争でしょ、昔から。同じようなことを安値で出す。もう戦後のね、まあ欧米の植民地、日本の植民地から抜け出した戦後もね、随分時間経つわけでありますから、80年ぐらい経ちますけども、結局はやっぱりまだ、ダンピング競争、なんじゃないの、根本的には。観光だって似たような観光地がお互いに競ってるだけですよね。もう少し知恵絞った方がいいように思うんだけども、まあ豪華な観光地みたいなところを作ってみたりね、あと古い町をね観光客を呼ぶ、それいいことなんだけども、まあ、しかしその中身っつったらやっぱり価格競争とか、まあ価格競争なんじゃないの、飛行機だって価格競争ですよね、アジアの各国ね。どう見てもあれじゃあですね、なんか未来が開けないように見えるんだよね。で日本国内でもですね、本当に輸出とかなんか頼ってても、まあ、これもどうなるかわからないし、今までの企業系列も全然ダメなんで、まあ、若い人は就職先いろいろありますよね、人手不足なんだから、やる気さえあればですね、まあ若い人はいろいろ就職聞くでしょうけども、転職聞くでしょうけども、年配の人だよね、なんか本当に考えておかないとね、既得権益の中で長々住んできましたと、ね、これこれこういう社内の経歴がございますってだけじゃ次どうにもなりませんからね。だからこう、まあトランプけしからんとか、石破けしからんとか、まあ言うのは別にそれは自由でありますけども、まあ最終的にトランプがもうどんどん動かしちゃってますから、今までとは随分違う世の中になりますので、まあそれに対応できないと一番困るの自分自身ですもんね。そこのところはもうだから平成の時代からね、まあいろいろ自分自身の未来づくりやってた人はまさに今まさに、我が家の春とは言いませんよね。それは大変ですから。しかしいよいよこう十分な手応えを感じる時期に来てるんですね。しかしまあとにかく言われるがままに。なんとなく過ごしてきた、なんとなくこうゲームのように人生動いてきた人にとってみれば、今もう本当になんか行き止まりですね、行き止まりになっちゃってると。でそれでもすぐ改心すればいいんだけども、まあ改心もしたくないという人非常に多いじゃないですか。まあもう手出しができないわけでありますね。でまあこの3月4日ありますよね、これ昔のアメリカの最初のアメリカの大統領就任の日で、まあそこどうなるのかなって結構みんな見てんですけども、まあ特になんかね起きるって話は聞いたことない。で来年ですね、2026年の7月4日は大きなお祭りやるってトランプ言ってますから、まあそこがだからまあ復活した新しいアメリカの、まあ古くて新しいアメリカの、まあ、お披露目ですから、そこまでに全部こう入れ替えちゃう気だろうと思うんですね。だからこう1年半ぐらいですね、この1年半ぐらいがまあ劇的なところで、それってまさに昭和20年の敗戦から21年の11月でしたっけ、憲法が公布されるのね、施行したのが翌年の5月ですけども、公布されたのは確か21年の11月じゃなかったですか、あれぐらいの時期に相当するんですよね。だからそのまあ一番驚くような変化が浮き続いてきていて、で新しい秩序ができるんだけど、その秩序の中で自分の居場所を見つけられるかどうかなんだな。人も組織も国も民族も新しい秩序になるのは、まあ、誰か作っちゃえばその秩序になりますけども、その中に自分の居場所を見つけるっていうことが本当に大事なことで、で別にそれね永遠のそこにいる必要もないんだけども、とりあえず新しい秩序の中で自分の居場所を見つけましょうと。それが見つかってないと、まあ混乱が自分自身に入ってきちゃってえらいことになると、平成の二の舞になっちゃうということになりますので、なんか世界は大丈夫かな。あんまりそこまでね 考えてる人いると思いますけど、少なくとも表にはあまり出てきてないですね。表にはむしろだからもうね、そういう人たちは静かに暮らして、あまりニュースとかなんか関係なくね、生きられるように体制整えてる、そういう人が多いんじゃないかなって感じもしますね。まあそれはそれで決して悪いことはないと思いますね。だけども本当にですね、トランプ2期目というのはもう新世界秩序ですね。ディープステートの新世界秩序じゃなくて、超国家組織なくなった後の新世界秩序が動いてますから、皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新しい世界はすでに始まっているということでお伝えいたしました。念のために帰りましょう。さよなら。